おはようございます。ですね。お元気ですか？一人ぐらい。だいぶ暖かくなってきましたね。さっきも言ったけど。ね、ちょっと、ですね、こっちに来るまでテネシーにいたんですけれども、ね、テネシーは冬はね、まあそれなりに冷えるわけですね。雪も降りますしね。で、それからカリフォルニアに来るって言ったから、まあおそらくね、カリフォルニアはもう南国のようなところでね、年がら年中暑いんだろうなって思って、ほとんどね、この長袖とかね、暑い服をね、もう全部置いてね、こっち来たんですけど、思ったよりカリフォルニアって寒いですね。ちょっとね、カリフォルニアを舐めてました。やっと暖かくなってきたんでね、よかったですけどもね、なかったですね、寒い期間がね。いよいよ夏っぽくなってきましたけれども、まあね、これからまた暑いのも大変ですけどね。でも、僕は寒いのよりは暑い方がね、まだいいので、はい、いい気候になってきました。そう、本当に寒いのがダメでね、どんなに暑い日に、暑い日であっても海に入ってね、3分くらいしたらもう、芯まで冷えて、こう、唇が紫になるみたいなタイプなんで。そう。本当に寒いの苦手なんですか？暖かくなってきてよかったです。はい。本当にどうでもいいですね。すいません。じゃあ、お祈りしてね、始めたいと思います。お祈りします。天の知らぬ神様、今から聖書を開いて、学んでいこうと思っております。どうか、あなたが私たちに分かりやすいように、今日、学ぶべきことを教えてください。またこの場に集うことのできなかった一人一人あなたがその場にあって祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい。ですね。私がここに来るときはですね、毎回誰かのお話をしてるんですけれども、誰か覚えてますか？そのキャラクターの名前。有名な人ですけども。これ多分3回目になります。そう、ヨセフですね。旧約聖書に出てくるこのヨセフっていう人の物語をですね、今までやってきてますね。創世記の39章を開いていただきたいと思います。創世記の39章ですね。ヨセフさんです。ヨセフさんは誰の子供でしたか？覚えてますか？ヨセフのお父さんの名前何でしたっけ？そうですね、ヤコブですね。ヤコブさんっていう名前でしたけれども、そこからね、イスラエルっていう名前ね、改名しましたけれども、ね、ヤコブさんの息子でした。で、ヤコブさんは、ヨセフのことがね、もう大好きでしょうがなかったわけですね。もう可愛くて可愛くて仕方がない。でね、兄弟何人いましたっけ、ヨセフ。そうですね、ヨセフ入れて12人いましたね。いたけれども、ね、ヨセフのことをね、もう一人だけ可愛がってね、特別なお洋服ね、作ってあげたりとかね、まあいろいろしたわけですね。でもそれを見ていたね、お兄ちゃんたちはね、もうね、妬みまくるわけですよね。もうヨセフがね、憎たらしくてしょうがなくなってしまう。で、その折にですね、ヨセフはある夢を見るわけですね。これ二つありましたけどね。でね、その夢を語ったね、お兄ちゃんたちはさらにもう怒り狂ってしまってね。で、前回のところではですね、そのお兄さんたちのところにね、ヨセフがお弁当をね、届けに行ってねっていう、まあ、ね、書いてないですけどね、そこに行ってね、お兄ちゃんたちがね、どうしてるかっていうね、状況をま、探りに行くわけですよね。で、そこで行ったところで、お兄ちゃんたちは、もうヨセフね、もう本当にね、面白くないからね、まあ、殺してしまおうって言い出すわけですよね。でもさすがにね、殺すのはちょっとね、っていうね、兄弟みたいなね、じゃあどうしようかって言ってね、まあ、とりあえず、水の入ってない井戸の中に放り込んでおくわけですよね。で、そしたらね、ちょうどいいタイミングで、まあ、行商人ですね、ビジネスをしてる人たちが来たので、まあ、その人たちにね、あ、じゃあもうヨセフね、奴隷にしてね、売ってしまおうと。そしたらもうヨセフもいなくなるしね、自分たちお金儲かるしね、もう一石二鳥じゃないか、って思うわけですよね。それで、兄弟たちは、ね、自分の実の兄弟をね、その奴隷商人のところにね、売ってしまうわけですよね。で、それで、ね、まあ、兄弟たちはね、自分の家に帰っていってね、お父さんにまあ嘘をつくわけですよね。まあ、こんなものを見つけましたよって言ってね、ヨセフの服にね、羊のね、血をね、かけたものを持ってってね、こんなものありましたよっていうわけですね。で、それを見たお父さんはね、あ、きっとね、野獣にね、食い殺されてしまったに違いないって嘆くっていうお話でしたね。で、それで前回終わったんですけどもね、今日はですね、その、ヨセフ、がね、まあ、奴隷として、まあ、エジプトに連れて来られたところから、見ていきたいと思います。この39章の一節を読みます。ヨセフはエジプトに連れて来られた。 ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのはファラオの宮廷の役人で侍従長のエジプト人ポティファルであったわけですね。まあこれさらっと書いてありますけれども、まあヨセフの心境をちょっと考えてほしいんですね。ヨセフはですね、ずっとお父さんの元でね、もう愛されて育ってきたわけですよね。で、兄弟たちがね、まさか自分のことをそんなに嫌いとはね、まあおそらく思ってなかったでしょうね。もしそれが分かっていたら、ね、お兄さんたちのところにね、一人でね、出向くようなこともしなかったはずです。ね、きっとお兄さんたちもね、表面上はね、自分に冷たくしてるけれどもね、でもまさかそこまですることはないだろうって思ってたわけですよね。でも、そのまさかが起きたわけですね。ヨセフは自分の兄弟に売られてしまうわけですよね。まあこれね、今のね、時代だとちょっと想像しがたいことかもしれないですけどね。でも自分の兄弟にまあ裏切られてしまうわけですよね。そして何百キロっていうね、道のりをね、もうそれこそ炎天下の中ね、暑い中ね、奴隷として引きずられていくわけですよね。そして今までね、行ったこともないこのエジプトという国にね、連れて行かれて、まあそこで一人ね、もう家族もいないし、友達もいないし、ね、そのようなところに、で過ごすことになるわけですよね。ヨセフっていうのはね、まあ偉大な人物としてよくね、まあ語られますけどもね、確かにね、素晴らしい人物だったけれども、でもね、おそらくね、ここではね、非常に不安であっただろうし、まあ寂しい思いをしたのではないかなと思うわけですよね。まあ私はですね、中学の時から寮生活をしてるわけですね。ドーミトリーですね。寮に住んでいるので、まあ比較的ね、その親元を離れるのが早かったんですね。だからね、こっちの、大学に、サザンアドベンチュー大学っていうね、テネシーの大学に来た時にも、まあきっとね、今までずっとね、親元から離れてね、勉強していたからね、別になんかね、大したことないだろうと思ったわけですね。で、こっちに来た時にですね、うちの父と来たわけですね、お父さん。で、ですね、私と父はそんなに、大して喋る方でもないし、一緒にいてもね、別になんかこう一緒にいるだけみたいなね。ね、大体ね、息子と父なんでそんなもんなのかわかんないですけどね。で、そんな感じだったわけですね。で、それで二人で来たわけですけれども、まあ一泊して、で、その後ね、まあ父はね、もう日本に帰らなくちゃいけないと、言って、で、まあ、ってね、まあ、スルッとね、まあ、普通に見送れるかなって思ったんですけども、意外になんか寂しいなって思い出したんですよね、そこでね。今までね、感じたことのないこの寂しさね。初めてアメリカに来てね、アメリカに来てすぐね、もうね、自分一人になってしまう。しかもね、新しくね、大学でね、勉強を始める。別にそこはね、ね、奴隷としてね、まあ、奴隷のように勉強しましたけどもね。でもね、まあ、ちょっとね、状況は違いますけどね。それでもね、まあ、そういうところにね、一人残されていくっていうことに、まあ、すごく不安を覚えたわけですね。で、お父さんが去っていってね、自分一人になってね、寮の部屋でね、まあ、一人ですよね。その時にね、初めてね、あ、寂しいなって思ったわけですよね。でもね、ここでのヨセフなんてね、まあ、そんなもんじゃないわけですよね。もう見知らぬところに連れて行かれてね、自分行きたくなかったわけですよ。連れて行かれて、奴隷としてこれからね、もう一生働かされるもんだと思ってるわけですよね。こぎ使われるものだと思ってるわけですよね。そんなヨセフのことを考えるとですね、まあすっごい不安だっただろうし、もう本当になんでこんなことになってしまったんだろうってね、きっと思っただろうなと思うわけですよね。ただですね、この2節を読んでみるとですね、悪いことばかりではなかったわけですね。主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく計らわれるのを見た主人は、ヨセフに目をかけて身近に仕えさせ、家の管理を委ね、財産をすべて彼の手に任せた。主人が家の管理やすべての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にも全ての財産に及んだ。主人は全財産をヨセフの手に委ねてしまい、自分が食べるもの以外は全く気を使わなくなった。ヨセフは顔も美しく、体つきも優れていた。ここに来て初めてこのヨセフ物語に主が登場するわけですね。今まで散々なことがあってね、まあいろいろいいこともありましたし、悪いこともあったけども、でもここに来てやっとこの主が現れるわけですね。で、決してこれはね、何か劇的なね、ね、超自然的な方法で現れたわけではないですよね。おそらくね、ヨセフも別にね、神様の声をね、自分の耳で聞いたわけではないでしょうし、自分の目では見たわけではないでしょうけれども、でも、ヨセフがすることにおいて、神様が祝福してくださるというのが、目に見えて分かったわけですね。 まあ、ここで偉いなって思うのは、ヨセフはグレなかったわけですよね、ここに来てね。あ、もうどうでもいいやってならなかったわけですよね。そこに来ても一生懸命働いていたら、神様がそれを祝福してくださった。そして、それを見ていたね、主人、マスターですよね。マスターは、あ、神様ヨセフのこと祝福してるなって分かったわけですよね。ここに書いてあるわけですよね。この主人はね、イスラエルの神様を何も知らなかったはずです。ね。エジプトにはいろんな神様がいましたね。有名どころで言うとね、太陽神のラーとかいますけどもね。いろんな神様がいたけれども、ね、そしてそれらをね、おそらくこの主人は礼拝していたでしょうけれども、でもその主人ですら、あ、ヨセフの神様はすごいな、っていうのが見えたわけですよね。そしてそれを見た主人は、ヨセフをさらにね、高いポジションにつけて、家の管理すべてを委ねたって書いてあるわけですよね。まあ、普通の奴隷がするようなことではないわけですよね。そのようなポジションにつけたと。そうしたらね、神様がさらにヨセフを祝福してね、そのゆえにね、エジプト人の家も祝福したって書いてるわけですよね。まあ、祝福の連鎖なわけですよね。このようにして、まあ、おそらくね、ヨセフが最初に来た当初、ね、思い描いていた、未来とは、全くかけ離れたね、すごいね、祝福された、まあ、未来になってるわけですよね。ヨセフの仕事は神様によって良いものとされて、それを見た主人がヨセフをさらに高いところにね、プロモートしてあげて、それを見た神様がさらにその家を祝福した。まあ良いことが続いてるわけですよね。確かにエジプトにね、奴隷として連れてこられたことは、悲しいことでしたし、ね、辛いことであった。ね、悪いことばかりであった。けれどもその結果ね、こうして見てみると、ね、まあいい結果になってるわけですよね。きっとね、ヨセフは、家族のことをね、に会いたいなとかも思ったでしょうしね、おそらくね、お父さんに会いたいと思ったでしょうけれども、でもね、この家においても、ヨセフは神様が確かに共にいてくださるということを、まあ、見せつけられたわけですね。で、まあね、このまんまね、うまくいってくれればいいんですけどもね、まあ、聖書っていうのはですね、まあ、必ずしもね、すべてがうまくいくだけの話を載せているわけではないので、ね、この後さらに悪いことが起きるわけですよね。7節読んでみましょう。これらのことの後で、主人の妻はヨセフに目を注ぎながら言った。私のとこに入りなさい。ヨセフはですね、まあ、一発の奴隷だったわけですけども、でもこの時点ではですね、もうかなりね、ハイランクにいるわけですね。高いポジションまでついてる。そしてヨセフは6節見てみると、顔も美しく体つきも優れていたっていうわけですね。まあ要するにハンサムだったんでしょうね。イケメンだったんですね、ヨセフはね。しかも、まあ体つきが良かったっていうぐらいですからね。まあおそらく、マッチョだったんでしょうね。筋肉があったんでしょうね。だから見た目ね、ヨセフはね、相当イケイケだったんでしょうね。でそれを見た主人の奥さんは、いい男だなって思ったんでしょうね。で、かなり大胆にですね、まあ、相当ね、強い奥さんだったんでしょうね。私のところに入りなさいって迫ってくるわけですよね。誘惑してくる。しかしそれに対してヨセフは破せずでね、しかしヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご存知のようにご自身は私をそばに置き、家の中のことは一切気をお使いになりません。財産もすべて私の手に委ねてくださいました。この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならない者もありません。ただ、あなたは別です。あなたはご主人の妻ですから、私はどうしてそのように大きな悪を働いて、神に罪を犯すことができましょう。まあ、ここでですね、まあ、簡単に言うと、ヨセフははっきりと断るわけですね。それはできませんと。私は確かにね、家のすべての財産のね、管理をまだ課されていると。だけれども、あなたはね、あなたは私のものじゃなくて、主人のものです。ね、それを私がね、取ることなんて絶対にできませんよというわけですね。そして最後にね、誰に罪を犯すことができませんって言ってますか、この人は。誰に罪を犯すことができましょうって言ってますか。主人に対してですか。ヨセフなんて言ってますか、この最後の9節で。誰に対して罪を犯すって言ってますか。神に対してっていうわけですよね。普通、ね、こう、散々な目に遭ってきたら、ね、ましてやね、この奴隷としてね、売られてしまったりとかね、してしまったら、もう神様なんてね、私のこと見捨ててしまったんじゃないかって思いかねないような状況なわけですよね。神様はもしかしたらね、私のことを見捨ててしまったんだって思ってしまうかもしれないですけれども、でもヨセフはね、この状況において、 いや、私は神様に対して罪を犯すことができませんっていうわけですよね。神様が確かにまだね、私と共におられる。神様は私を見捨てていないと、ヨセフはここで、まあ、はっきりと言うわけですよね。そしてこの、ご主人のね、妻に対してね、私にはそれはできませんと、まあ、はっきり言うわけですね。しかしですね、10節、彼女は毎日ヨセフに言い寄ったって書いてるわけですね。まあ相当ね、強気な女性だったんでしょうね。毎日毎日ヨセフにね、私のところに入りなさいと、まあ誘惑してくるわけですね。しかしヨセフは耳を貸さず、彼女の傍らに寝ることも、共にいることもしなかった。もうできるだけこの、ご主人の奥様から離れていたわけですね。しかし、ね、ヨセフの努力もですね、まあこうしてね、11節で、まあ、ね、新たな展開を迎えることになるわけですね。こうしてある日、ヨセフが仕事をしようと家に入ると、家の者が一人も家にいなかったので、彼女はヨセフの着物を掴んでいった。私のとこに入りなさい。ね、まあ相当危機的な状況なわけですよね。家に誰もいない。ね、ヨセフとその奥さんだけ。で、奥さんはヨセフの服を掴んでね、私のとこに入りなさいって言ってくるわけですよね。そこでヨセフがどうしたかっていうとですね、ヨセフは着物を彼女の手に残し、逃げて外へ出たっていうわけですよね。そこで妥協することもなくね、そこで口論することもなく、もう走って逃げていったわけですね。そしてそれを見たね、奥さんは、まあ面白くないわけですよね、全然ね。しかもラッキーなことにですね、ヨセフの、まあね、おそらくね、ローブみたいなね、ガウンみたいなものがね、手元にあったからね、銃殺ですね、着物を彼女の手に残したままヨセフが外へ逃げたのを見ると、彼女は家の者たちを呼び寄せていったと。ね、家の中にいなかった人たちをね、わざわざ呼び寄せてきて、まあ言ったわけですね。見てごらん、ヘブライ人などを私たちのところに連れてきたから、私たちはいたずらをされる。彼が私のところに来て私と寝ようとしたから、大声で叫びました。私が大声を上げて叫んだのを聞いて、私の傍らに着物を残したまま外へ逃げていきました。っていうわけですよね。まあ、大嘘をつくわけですよね。ヨセフが私に迫ってきて、ね、私がね、わーって叫んだからね、ヨセフはね、びっくりして着物を置いて逃げていったっていうわけですよね。そしてその後主人がね、家に帰ってきて、主人に対しても、まあ、同じ報告をするわけですよね。ヨセフが私を襲ってこようとしてね、私が大きな声を出したから、ヨセフは自分の着物を置いてね、逃げていった。っていう報告をするわけですよね。そして確かにね、ヨセフは、高い位につけられてね、全財産を管理させられるような立場にありましたけども、それでもね、主人と奥さんと比べたら、もうこんなとこにいるわけですよね、ヨセフなんてね。そして、ヨセフの主人はそのことを聞いて、19節でね、あなたの奴隷が私にこんなことをしたのですと訴える妻の言葉を聞いて、主人は怒り、ヨセフを捕らえて、王の囚人をつなぐ監獄に入れた。ヨセフはこうして、監獄にいた。ですね。まあ、簡単に言うと、牢屋に入れられた。わけですね。ただですね、まあ、ここで、一つですね、まあおそらくラッキーだったなって思うのはですね。まあこの当時からするとこういう罪を犯した人はですね、結果はですね、まあ死刑です。ね、自分の主人のね、妻をね、襲おうとしたなんていうことがね、実際にあったら、まあおそらくね、普通はね、問答無用で死刑になっていたはずです。ただね、なぜ、牢屋に入れられてね、死刑にならなかったかっていうと、まあおそらくですけどもね、書いてないですけども、おそらく主人がね、心のどこかでね、その奥さんが言ってることに対してね、疑問を持っていたから、ね、手前、ね、牢屋には入れたけれども殺さなかったのではないかなと思うわけです。まあ、ただね、何にせよ、ヨセフは命は助かるけれども、でも、牢屋に入れられてしまうわけですね。ここまでの流れを見てみるとですね、まあ、ヨセフはね、今まで、お父さんのもとでね、もう一番可愛がられてね、もうよしよしされてたわけですね。でもそこからいきなり、奴隷に転落するわけですね。そして奴隷になったけれども、そこでヨセフはめげないで、ね、頑張ったわけですね。頑張って頑張って、ついにはその家のね、全財産を管理する、ところまで行ったわけですね。でもそこから何があったかっていうと、まあさらにその下のね、奴隷よりもさらに下の、まあ牢屋にまでね、入れられてしまうわけですよね。で、ヨセフはこの牢屋に入れられるようなね、ことをしましたか？してないわけですよね、全くね。むしろヨセフはね、神様のためにね、神様に罪を犯さないように、またね、主人に対して、自分のご主人に対して、ね、悪いことをしないようにって言って、いいことをしたわけですよね。正しいことをしたにもかかわらず彼は、このような仕打ちに遭ってしまったわけですよね。で、まあね、これを考えるときに、ね、まあ、 自分がね、ヨセフだったらっていうのもね、なんともね、まあ、難しい想像ではありますけどもね。まあおそらく自分が、このような状況にあった。ね、今まで頑張ってやってきてね、奴隷になってもね、頑張ってやってきたのに、ね、何の悪いこともしてないのに、牢屋に入れられてしまったら、まあおそらく自分だったらグレるだろうなって思うわけですよね。グレるってわかりますか？ね、もうやってらんねえや。ってなっちゃうだろうなって思うわけですよね。ここまでね、神様のためを思ってやってきたのに、こんなことになってしまってね、もうもしかしたらね、神様もね、自分のことね、もう見捨てたのかなって思ってしまいがちなわけですよね。思ってしまってもね、不思議ではないような状況なわけですよね。もういいや。ってなってしまうような状況になるわけですよね。しかしですね、この21節。しかし、主がヨセフと共におられ、恵みを施し、看守長の目にかなうように導かれたので、看守長は監獄にいる囚人を皆、ヨセフの手に委ね、獄中の人のすることはすべてヨセフが取り仕切るようになった。看守長はヨセフの手に委ねたことは、一切目を配らなくてもよかった。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計られたからであると書いてあるわけですね。つまり、ね、ヨセフは無実の罪で、牢屋に入れられたけれども、でも、そのような状況にあっても、神様は彼と共にいたって書いてあるわけですよね。しかも、ね、ヨセフはその中でも、一生懸命なんかしたわけですね。働いていたわけですね。だからそれを神様が祝福して、看守長はそれを見てね、その囚人全部をね、ヨセフが取り仕切るようになったっていうわけですよね。その牢屋の中でもね、ヨセフは、まあね、囚人の中にね、位も何もないですけどもね。でも看守長がその囚人すべてをヨセフの手に委ねるようになったってわけですよね。で、これを読んでみるとですね、まあこれはですね、まあ、まあキリスト教の神様がね、ご利益宗教の神様ではないってことがわかるわけですよね。言ってることわかりますか？なんとなく。ね、ご利益宗教っていうのはね、いくらいくらお金を払ったからね、いくら祝福もらえるとかね、どれだけね、奉仕したからね、お金を出したとかね、礼拝をしたから、もしくはね、何かね、唱えたからね、その分ね、神様にもらえるっていう宗教ですよね。つまりね、自分がこれだけ神様にあげるから神様はこれだけくださいっていうね、宗教。ただ、ここに出てくるヨセフの神様って全然そういう神様じゃないわけですよね。ヨセフは一生懸命働いていたけれども、ね、奴隷として売られて、そこでも一生懸命やってたけれども、牢屋に入れられてしまうわけですよね。それはご利益宗教としては全く成り立ってないわけですよね。しかし、ですね。しかし、奴隷になっても、牢屋に入れられても、神様は変わらず彼と共にいられたわけですよね。ここに他の宗教の神様とキリスト教の神様との違いがあるわけですよね。私たちの目からするとね、なんでこんな状況になってしまうんだろうとかね。私たちの考えからするとね、もう神様に見捨てられてしまったんじゃないかって思うようなね、もう自分ではどうしようもない状況に置かれることがどんなに信仰的なね、敬虔なクリスチャンでもあるわけですよね。どんなに正しいことをやってきてね、どんなに信仰を貫いてきたとしても、なんでこんな状況になってしまったんだろう。なんでこんな苦しいことになってるんだろうっていうような状況に、合うわけですよね、私クリスチャンはね。ただ、そのような状況にあっても、私たちの神様は、共にいてくださるわけですね。そしてですね、まあ、これを読んでるときに一つのですね、まあ、詩というかね、まあ、祈りですけどもね、思い出したんですけども、これはですね、まあ、ニーバーの祈り。ちょっとね、英語でこの人の名前の発音、rain something Niebuhr みたいなね、まあ、いろんな人に影響を与えてるんですね、あの、神学者。なんですけれども、の人が残した祈りですね。まあ、これ日本語の訳をちょっと読みたいんですけれども、神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ。こういうお祈りを残したわけですね。神様、変えることのできることについては、ね、それを変える力を、勇気を与えてください。そして、変えることのできないものについては、それを、ね、冷静に、ね、平静に受け入れることが、できるね、その心を与えてください。というわけですね。そして、変えることのできるものと、できないものを見分ける目を、私に与えてくださいってお祈りするわけですね。これはすっごい賢いお祈りだなって思うわけですよね。 世の中には私たちがね、変えられることと変えられないことがあるわけですよね。このヨセフ物語の中で言ったら、ヨセフが奴隷として働くこと、またね、牢屋に入れられることっていうのは、彼にとってはね、もうどうしようもできないことだったわけですよね。彼には変えることのできないものだったわけですね。そしてそのことについてヨセフは神様にね、もうどうにかね、奴隷から解放してくださいとかね、どうにか牢屋には入れないでくださいとかね、お祈りしたとも書いてませんしね、またそうしようとね、まあ逃げ出したりとかね、何かね、策を練ったとも書いてないわけですよね。ヨセフはそれをね、苦しかったかもしれないけれども、受け入れたわけですね。自分には変えることのできないものを彼は見分けて受け入れたわけですね。しかし彼には変えることができたわけですね。選択することができた。それは、奴隷というね、立場において、また、牢屋に入れられたね、囚人としてどのように生きていくか。それについては彼が決めることができたわけですよね。彼は奴隷としてね、まあね、まあ、適当にっていうのも変ですけどね。まあね、自分に与えられてることだけはね、まあ適当にやることもできたわけですよね。でもここを見てみると、ヨセフはもう家全体のね、管理を任されるほど仕事をしたわけですよね。普通の奴隷がする以上の仕事を彼は自分でしようと決めたわけですよね。また、牢屋に入れられたとき、牢屋に入れられたときに、彼は選ぶことができたわけですよね。彼はね、牢屋の中でね、もうぐれてね、もうやってらんねえよ。もうこんな状況になるんだったらね、もう一生懸命やるなんてね、もうアホみたいだってね、いう風にすることもできたわけですよね。自分だったらなんかそうしてるだろうなっていうのが、本当にね、目に浮かんで見えてきますけどね。ただヨセフはそれをしなかったわけですよね。ヨセフは牢屋の中に入ってまでも、神様に対して忠実だろうと思って自分に与えられた役割をね、一つ一つこなしていったわけですよね。そしてその結果ですね、まあね、まあここの時点ではですね、まあ牢屋の管理を任されるものになったってわけですよね。まあこのお話をね、まあ最後まで読んでみるとね、まあ全ては神様に導かれてね、行ったんだなっていうのはわかるわけですけれども、まあ今日のところはね、まあここまでですけれども、ただね、私たちの人生においてもね、普段生活している中でも、自分ではね、どうしようもできないことっていうのが絶対にあるわけですよね。自分には変えられないような環境であったりとかね、立場であったりとか、ね、状況であったりっていうものがあるわけですよね。そしてね、そのような状況が苦しくて苦しくてしょうがないから私たちは神様に、どうにかこの状況から解放してくださいとかね、どうにかね、この環境からね、逃げられるようにしてくださいってね、お祈りしたりすることがあるわけですよね。ただ私たちはね、この物語から学ぶ、またね、さっきのお祈りから学べることがあるわけですよね。それは、私たちにはね、変えられないことも確かにある。けれども、変えられることもあるわけですよね。それは私たちの姿勢であったりとかね、私たちがその物事にどう向き合っていくか。私たちにはその状況は変えられないかもしれないけども、それに対してどのような姿勢で付き合っていくかっていうことは変えられるわけですよね。そしてここでヨセフは、ね、どんなに苦しい状況にあってもね、どんなにね、理不尽でね、こんなのね、彼はディザーブしないわけですよね。値しないような状況にあったところでも、彼は誠実にね、一人の、神様のね、子供として生きていこうと決めたわけですよね。そしてその結果、神様は彼を祝福してくださったわけですね。で、まあこれを読んでるとですね、私たちですね。まあ人生っていうのはまあ平坦じゃないですよね。まあアップダウンがあるわけですよね。今皆さんがね、どのような状況にいるかわかりませんね。もしかしたらね、とってもうまくいってる状況になるかもしれないし、もしかしたらね、もうとってもローなね、ところにいるかもしれない。わからないですけれども、ただまあここでね、一つわかることは、たとえね、どんなにね、ローな状況にいたとしても神様は私たちと共におられるってことですよね。私たちはね、うまくいってるから神様がいるんじゃないんですよ。うまくいってようがね、うまくいってなかろうが神様は私たちと共におられる。そして私たちがね、神様に対してね、生きようと決めるときに神様は私たちを祝福してくださるわけですよね。ね、まあこのね、教会に来ているとみんなね、ニコニコしていてね、まあ全てがうまくいってるように見えるかもしれないですけども、でも私たちにはね、まあ、隣の人がね、実際ね、どのようなね、一週間を今まで送ってきたかなんてね、わからないわけですよね。もしかしたら本当に辛い中ね、来た人もいるかもしれませんし、これからね、明日から始まるね、一週間が本当に憂鬱な人もいるかもしれない。でもそのような状況にあってもね、一つ覚えておいてほしいのは、神様はそれでも私たちと共におられること。そして私たちには、そのね、来たるべき一週間のね、環境であったりね、何がね、自分に迫ってくるとかね、自分の立場であったりとかね、そういうものを変える力はないかもしれない。けれども私たちには、できることがあるわけですよね。 私たちにはその環境を変えることはできないかもしれないですけれども、私たちがそれに対してどのように向き合っていくか、私たちがそれに対してどのような姿勢で向かっていくか、それは私たちが変えることができるわけですよね。だから私たちは先ほどのね、ニーバーのように、それを見分ける目を与えてくださいって祈るしかないわけですよね。私たちがね、変えられることをね、変えるだけの勇気と力を求め、そして変えられないことはね、冷静に受け入れる、その心を与えてくださいと、そしてそれを見分ける目を与えてくださいと、まあ、祈っていく、ことしかね、できないし、祈っていくことがね、この祝福につながっていくのかなと、まあ、この物語を読んでいて、まあ、学べたらよかったなと思うんですけど、学びましたか？伝わりましたか？ではですね、ちょっと早いかもしれないですけどね、お祈りして終わりましょう。お願いします。天の父なる神様、このヨセフの物語を感謝いたします。私たちもヨセフのように時として本当にどん底にいるような経験をすることがあります。そしてそのどん底にいる時に、なんでこんな理不尽なとか、思ってしまうこともあります。しかしそういう時に私たちが自分たちにできることとできないことを見分けることができますようお助けください。変えられることと変えられないこと、それを見分ける知恵を与えてください。そして私たちが変えられないことは受け入れることができる、その冷静な心を与えてください。そして変えられることに関しては、私たちがそれを変えていこうとする勇気と、また力を与えてください。そしてどんなところにあっても、逆境にあっても順境にあっても、あなたがいつでも私たちと共にいて、私たちをいつでも祝福してくださることを私たちが覚えていられるようにしてください。これからまた新しい1週間が始まりますが、あなたが私たちと共に言ってくださることを覚えて歩んでいくことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。